神様のお取り扱いと題してシリーズを続けさせていただいておりますけれども、今日は旧約聖書を通しても、この神のお取り扱いをこう見てみたいと思っています。皆さんは一週間、どんな力で歩んでこられたでしょうか。トップギアを入れて走ってこられた方もいるでしょう。エリアはひたすら突き進んでいました。ギアをトップに入れて走り続ける車のように。19章の前には、バールに仕える預言者たちと対決し、神の超自然的な力で打ち勝ちました。しかし、聖魂突き果てました。回復の時が必要です。神はエリアをホレブ山に連れて行かれました。その昔、モーセにご自身を表されたところです。愛する皆さん、休息がお一人お一人必要だと思ってますか？今日、礼拝に来られて、どんな礼拝なのか、どんなメッセージなのか、期待して来られたこともあるでしょう。でも、もし、疲れて寝ていることになったとしても大丈夫です。メッセージの間寝てくださっても構いません。私たちは休息が必要なんですね。私自身も社会時代を経験して、常に成績を求められ、仕事の段取りを、また、どんなお客さんとやってきたのかという、その報告でいつも追われておりました。いつもトップギアだったのではないかと思います。皆さんはどうでしょうか？今日トップギアにあなたも入っているなら、回復の時です。一度ニュートラルに入れてみませんか？神様の恵みがわかります。忙しい時、大変な時、なかなか神様のことを思うことができないことがあるかもしれません。でも今、今日、どうぞニュートラルになって神様の声を共に聞きたいと思います。お祈りをいたします。もし初めてお祈りをする方があれば、どうぞ手を組んで、頭を垂れて、お祈りに加わっていただけたら感謝です。天の父なる神様、今日もあなたが共にいてくださる。感謝をいたします。いつも忙しく、いつも慌ただしく、いつもなかなか休めない、そのような私たちに、今日あなたが御言葉で取り扱ってくださり、私たちの歩みをもう一度考えることができるようにどうぞ助けてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。コロナを経験しまして、私たちはその中で一人一人が問われたことだと思います。もっと言うならば、個が問われる。個人の子の子が問われたように思います。なぜコロナになって一人で家にいなければならないのかとか、自分は何のために頑張っているんだろうか、何のためにもっと言うならば生きているのだろうかと考えさせられます。実はこの旧約聖書に登場するエリアという人は、この18章の中で、バールの預言者 異端の預言者450人と戦いました。そして大勝利の偉大なる預言者が描かれています。しかしこの19章を見ますと、エリアは恐れ逃げているんです。大きな働きを任せられて、そしてある意味預言者たちを打ち負かして、もちろん神様の助けを借りてですけれども、いただいてですけれども、大勝利を受けた。しかし、この19章は逃げているんです。なぜ、あのエリシャが逃げるのか。大きな成功の後の落ち込みなのでしょうか。それは私たちも経験していることかもしれません。意外にも弱音を吐くエリアであります。どうか私の命を取ってください。このギャップは何を私たちに教えるんでありましょうか。大勝利の後の逃避行。実はエリアをの大勝利を聞いた、その、バールの預言者を操っていたイゼベルは、明日中にエリアを殺すと言明しました。19章1節を見ていただきたいと思います。アハブはエリアがしたことと、預言者たちを剣で皆殺しにしたこととの一部始終をイゼベルに告げた。するとイゼベルは使者をエリアのところに使わしていった。もし私が明日の今頃までにお前の命をあの者たちの一人の命のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。彼はそれを知って立ち、自分の命を救うために立ち去った。エリアはこの言葉に恐れをなして、逃避行の旅に出ます。モーセが神と出会った場所、それはホレブ山であります。その山にエリシャも導かれました。ホレブには荒野、孤独という意味もあります。荒野の一人に立たされて、そして神に再び会うことができる。まさに、ホレブは、子が問われる場所になりました。あなたはそこで何をしているのか。私たちも、一人一人、信仰を持っている方であろうとなかろうと、私、自分の立ち位置や自分の存在、あるいは神様にあって導かれている一人として、私はどこに立っているのか、どなたを信じているのか、何を恐れているのか、クリスチャンホームに生まれようが生まれまいが、あなた自身はどうなのかと問われる。一人となり、裸になったとき、初めて神と会うこともあるでしょう。私たちはこのようにたくさんの中で集まっています。けれども、家へ帰れば、それぞれ一人になることでしょう。もちろん家族がいます。友人がいます。職場の友がいます。後輩、先輩がいるでしょう。けれども、たった一人になりきれないために、この世の人々は、私もそうでしたが、神に会う、出会うことができないのではないでしょうか。オウム真理教の研究をされている芦沢俊介氏は、こうかつて言っておりました。日本では、かつての古典的な家族や夫婦の像がなくなり、子が吹きさらしになっています。子になることの、一人になることの不安ゆえに、何かに帰属して包まれたいという動機が、 若者たちを王宮へと走らせたのであろう。語っています。人に自分の在り方を問われること。それは、愛する皆さん、素晴らしい恵みの門口なんですね。子が問われることを恐れないでいきたいと思います。一人になることは寂しいことだと思いすぎないように、共に主がいてくださるということをいつも発見できますように、神様が共にいてくださるということに気づき続けることができますように、いろんな出来事を通して、たとえ荒野であっても、孤独であっても、そこにも主がおられるということを覚えて歩みたいと思います。そのためには、自分で頑張ればいいということではなくて、神様は旅する力を、私たちの信仰の旅を守り、導いてくださる力を与えてくださると信じます。今日の御言葉はそのことを約束している言葉です。第一点は、神は水とパン菓子で気力を回復させるということです。御言葉に触れてみたいと思います。四節からお読みします。自分は荒野に一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は人たちに勝っていませんから。彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、見よ、一人の御使いが彼に触れ、起きて食べなさいと言った。彼が見ると見よ、彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べて飲み、再び横になった。主の使いがもう一度戻ってきて彼に触れ、起きて食べなさい。旅の道のりはまだ遠い、長いのだからと言った。彼は起きて食べ、そして飲んだ。そしてこの食べ物に力を得て、40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。命を取ってほしいというエリアに神は水とパン菓子で気力を回復させました。それも優しく語り、一人ぼっちではないと教えてくれた。十分に眠って、二度の食事を与えられ、神に体力を回復していただいて、長い旅を続けたのであります。愛する皆さん、神様は、気落ちした私たちに寄り添います。神様の寄り添いは、人のそれとは違って、万全、万弱、完璧です。私たちはよく寄り添うっていうことを使います。本当に寄り添ってくれた幸いを覚えます。でも、一人になってしまった時も、あることを覚える時に、神様が、その私たちに助けをくださるとこの聖書は約束をしています。旅はまだ長いと訳されている言葉は口語訳では道が遠いということです。わざわざ言う必要ないよね。もっと遠いんだから、長いんだから、なんか言わなくてもいいかなとこう読みながらこう思ったんですが、やはり神様はそのことを体験させるわけです。休息と健康的でお腹も心も満たされる食事が必要です、私たちには。疲れていたり、お腹が空いたりしていると落ち込んだり、不安になったりしやすいものです。肉体の必要は、この堕落した世界で可能な限り、神が満たしてくださいます。私たちは神の備えをいただいて、神に仕える、その 力をいただくことができます。私は一週間ですね、皆さんにお祈りいただいた家内がですね、青森行って、ようやく金曜日に帰ってきた、あ、木曜日に帰ってきたんですけれども、10日間、約10日間ぐらいの、この食事作りはですね、めちゃくちゃ大変でした。もう、3食食べなきゃいけないんだけど、2食に変わりますよね。朝と昼は一緒になっちゃってね。で、夜はしょうがなくて作るんですけど、毎日キャベツ炒め食べてましたね。でも、家内が帰ってきて、作ってくれる食事を提供されるのは幸いですよ。お父さん方、感謝しましょう。そのように、神様は私たちに、人を通して、仲間を通して、家族を通して与えてくださる。その食事に感謝しながら歩みたいと、こう思います。もう一つの力、食べるものを与えてくださる、その神様はもう一つの力を与えます。それは、主の細き御声です。続きの聖書を読みましょう。11節から読みします。主は言われた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎた。主の前で激しい大風が山々を裂き、岩々を砕いた。しかし、風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。しかし火の後にかすかな細い声があった。エリアはこれを聞くと、すぐに街灯で顔を覆い、外に出て、ホラ穴の入り口に立った。すると声がして、こう言った。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかし、イスラエルの子らはあなたとの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。エリアよ、ここで何をしているのかと二度聞かれました。二度聞かれたんですが、答えは一つ。答えは同じ。私だけが残りましたと、彼は言ったんですね。もうそう言わざるを得ない状況の心だったと思います。ではなぜ、エリアに何をしているのかと二度聞くんでしょうか。よくね、まあ、聖書を読むと二度聞かれたり尋ねられたりするなんか意味があるんじゃないかって、こう思いますけれども、この時の二度は、第一の目の何をしているのかは、あなたはここで現状何をしているのか。あなたの現状は何ですかと聞いている。そして第二番目の、二回目の時は、エリアを何をしているのか。これからあなたは何をするのかという意味が含まれています。しかし彼の答えは同じでした。愛する皆さん、どうして、この、神様が用意してくださった食べ物の後に、主の前に立った時に、大風、岩岩、風の後に地震、地震の後に火があった。しかし、どの中にも火は、主はおられなかったんですね。激しい戦いを経験したエリアは、バールよりも強い神を望んだの。よりマシな神様を探した。あの勝利をもう一度と言わんばかりの願いを胸に、神様を探した。しかし、大風の中にも地震、そして火の中にも神を見出すことはできなかったんですよね。愛する皆さん。私たちの神を求める思いも同じですよね。弱さを覚えるときに余計に強、この強いあなたを表してください。この困っている私をあなたの力強い手で克服させてくださいって願いますよね。でも答えがない時がある。 でもどうぞ覚えてください。かすかな細き主の御声があるんです。そしてエリアに現れて、大きな図体で現れるのではなくて、まさに私たち疲れているものにそっと語られて、諭し、励まし、教え行く道を示されるのです。主の低く囁くような声を持って語るんです。そう、私たちにも今日語られる、今週語られる、この9月も語られる。聞き逃してはならない。必ず聖書の御言葉を持って私たちに語られる。強い神様を望みながらも、そうではない私たちに御言葉の細い声が必ずあるということを、この箇所は私たちに約束しているんですよね。山を動かされましたが、岩を砕く風にも地震の中にも火の中にもご自身を表されない。しかし細い声がエリアの耳にかすかに聞こえたんです。エリアはこれを聞くとすぐに外へ、街頭で角越え外に出て神にお会いした。はい、皆さん、食べ物をいただく、そのことで力をいただいて頑張ることができる、それと同じように、いやそれ以上に、私たちの魂を、心を導いてくださる御言葉を毎日聞くことができるように、私たちが主の前に御言葉を開く時間を必ず開くことが、取ることができますように、心から願います。最初は3分かもしれない。でもどうぞ3分でも1ヶ月、先ほどの 5×5 じゃありませんけれども、本当に5分でもいいから神様の声を聞く御言葉の時を大事にしたいと思うんです。必ずこの聖書の箇所で約束されたように、エリアに約束されたように、私たちにも主の細き御声があるということを信じて歩みたいと思います。私たちは神の働きを願っています。そんなことは普段考えていません。エリアのように大預言者ではない、たった一人の働き人だ、生活者だと思っていますけれども、救い主はイエス・キリストは私たちのために役に立つ御言葉を日々与えてくださるんです。どうぞギアをニュートラルに切り替えながら、人生を猛スピードで突っ走り、注がれる神の御霊を受け損ねてしまわないように、神様の恵みの中でデボーションの沈黙の静かな時をどこかで、一日のどこかで取っていきたいと思います。疲れて休んでしまうかもしれません。お祈りもお眠りになってしまうかもしれませんけれども、どうぞ覚えてください。エリアはここで次のステップを与えられたんです。そう、次のエリシャという弟子を備えなさい、私が与えるから、この役目を次の世代に移しなさい、約束してくださった。必ずそのように再起の道が与えられていくんです。今週やることは同じかもしれません。子育ても生活も一緒かもしれません。しかしその時に力が与えられ、御言葉によって歩み続けることができます。静寂を求めて一人になることが大事です。神の声を聞きたいと願って歩みたいと思います。お祈りをいたします。父なる神様、助けを与えると約束してくださいました。あの初めて教会に来たとき、初めて聖書を開いたとき、初めて福音を聞いたとき、本当に感動し感激して、そしてその約束に立ちました。主よ、今もどうぞ私たちにその 助けを与えるという約束を御言葉をもって示してくださいますようにお願いをいたします。悔い改めていくことも取り扱いとして現れることでありますが、主よ、どうぞあなたのお心と一緒に、あなたの御言葉と一緒に今週も歩みます。どうぞイエス様がその御言葉を通しても、また十字架の贖いを通しても、私たちに御言葉を旧約新約両方ともに与えてくださると信じます。どうぞ私たちを助け導いてくださり、また共にそのことを確認し合う教会の友があることを本当に感謝しながら歩めますようにお願いをいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。